お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書2章3節から6節と3章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書2章の学びをしていますが、神様が彼の仕事について何と言っておられるかを見てください。3節から4節。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に遣わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである。彼らは厚かましくて堅くなである。私はあなたを彼らに遣わす。あなたは彼らに神である主はこうおせられると言え。神様は、私はあなたをこの民に遣わす。彼らは反逆の国民であると言われるのです。反逆のという言葉は繰り返しエゼキエル書の中に出てきます。彼らは神様に対して反抗している民なのです。また国民と訳されている言葉は、通常神様はご自分が選ばれた民に対しては用いられることのない言葉です。ヘブル語ではゴイという言葉で、イスラエルが異邦人、異教の民のことを語るときに使った言葉でした。何が起こったのかといえば、イスラエルが彼らの周りに住んでいた異教の民と同じレベルまで堕落してしまったということなのです。神様は彼らは反逆の国民であり、厚かましいと言われます。今日福音を述べ伝えるのが一番難しい人々は、教会のメンバーであるかもしれません。教会の中にいるのに福音を拒否し、神様の御言葉を拒否してきた人たちです。彼らは教会の中にいるのにもかかわらず、実際には神様に逆らっているのです。その人たちはクリスチャンであるというのは、感じの良い、良い子であることだと思っています。彼らは教会でクリスチャンごっこ遊びをしているのです。それは彼らにとって素敵なゲームであり、彼らは優しく、感じよくしていることを求めているだけです。エゼキエル書2章の5節。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。神様はエゼキエルに言われます。私はあなたをこの人々のところに行くために召している。彼らがあなたの言うことを聞いても聞かなくても、彼らは自分たちの中に神様の預言者がいることを知ることになる。それは確かなことだ。彼らはエゼキエルに反対しましたが、エゼキエルがいなくなった後、人々は彼が確かに神様の預言者であったということになるのです。私が死んだ後に人々に言ってほしいことは一つだけです。マギーは自分のベストを尽くして神様の御言葉を述べ伝えた。それこそが牧師や伝道者にとって最も大切なことなのですと、マギー博士は述べています。エゼキエル書2章の6節。人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。 明らかにエゼキエルは危険にさらされることになります。でも神様は言われます。彼らを恐れるな。またその言葉を恐れるな。主は本当にエゼキエルの務めがどのようになるかをはっきりと示されます。さて3章では、困難な務め、難しい任務のための預言者の準備が書かれています。エレミアはエゼキエルと違うタイプの人物でした。エレミアは心を痛めた預言者で、彼の目からはしばしば涙が流れ落ちました。歴史の中のあの厳しい瞬間に、ご自分のために彼らを捕囚に送ることは、神様の心を大いに痛めることなのだ、ということを知らせるために、神様はエレミアを必要とされました。今、民は捕囚に連れて行かれ、苦々しく反抗的になっています。でもこの時はまだ、神殿は焼かれてはおらず、エルサレムの町も破壊されてはいませんでした。この捕囚の民の代表団がバビロンに着いた7年後までは、破壊は起こらなかったのです。そこで偽預言者たちはまだ、彼らが神様の民であり、彼らは家に帰るのだと言い続けていました。ですから彼らはエゼキエルに言いました。こんなことを言うなんて、お前は自分を何様だと思っているんだ。私たちは神様の民であり、自分たちの土地に帰る。そんなに長い間捕囚になっていることはないのだ。でも神様はエゼキエルに言われました。彼らにお前たちは帰っていくことはないと語りなさい。彼らはちょうどエレミアが言ったように、70年の間捕囚になる。彼らはバビロンで70年間過ごし、運河のそば、畑、そして建物の建築で重労働をするのだ。それは彼らにとって辛いことになる。エゼキエル書3章の一節。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。人の子よというのが、ここでも主がエゼキエルに与えられた肩書きです。この肩書きは、困難な務めと、彼がこれから経験する苦しみの中で与えられたものです。あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよと書かれています。これはなかなかの食事だと思います。彼は神様の御言葉を食べるべきなのです。神様の御言葉はそのようにして私たちの一部にならなければなりません。御言葉の中に自分の心が入っていない人、そして自分の語る一言一言を信じていない人は誰も御言葉を述べ伝えるべきではありません。そのような人はミニストリーをやめなければならないのです。講談は飾り立てたスピーチや野心的に多くの言葉を言うべき場所ではありません。講談は神様の御言葉を宣言すべき場所なのです。エゼキエル書3章の2節から3節。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。私たちは霊的に健康な食事のためには神様の御言葉を学ばなければなりません。どうでしょうか？これを聞いているあなたはキリストのご人格を愛しておられるでしょうか？しかしその前に、おそらく最初にあなたは神様の御言葉を愛していますかと尋ねるべきかもしれません。神様の御言葉を愛していないのなら、神様を愛していることは決してできないのです。神様の御言葉があなたにとって意義深いものとなるには、あなたは神様の御言葉を愛さなければならないのです。神様の御言葉が神様のご人格をあなたに明らかにします。そしてその後初めて、あなたは神様を愛するようになるのです。エゼキエルは言いました。それは私の口の中で蜜のように甘かった。つまり彼は神様の御言葉を愛していたのです。エゼキエル書3章の4節から5節。 その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあ、イスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話す民に使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。エゼキエルは外国人に語るために使わされたのではなく、自分自身の民に使わされたのです。彼は外国の言葉や難しい言語を学ばなければならない宣教師として出て行くのではありません。神様は彼をイスラエルの家に送られたのでした。エゼキエル書3章の6節から7節。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々の民に使わすのではない。もしこれらの民にあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が固くなだからだ。エゼキエルよ、私はあなたを厚かましく私に反抗する回収のところに送る。彼らは私の言うことに耳を傾けることはなく、あなたにも耳を傾けることはないというわけです。8節から9節。見よ、私はあなたの顔、彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。主はエゼキエルに命じられます。あなたは言って、彼らに私の言葉を語らなければならない。私はあなたの額を固くする。さて、神様はエレミアの額を固くされることはありませんでした。エレミアは優しい心を持っていて、自分が直面するすべての困難に立ち向かうことはできませんでした。ある時など彼は主のところに行って辞表さえ出したのです。しかし、エゼキエルは辞職しようとはしていません。神様は言われます。イスラエルの子らは頭が固いが、私はあなたの頭を彼らの頭よりも固くする。今、神様はエゼキエルに何をすべきか、どのようにイスラエルに警告すべきかを命じられます。エゼキエル書3章の15節から19節。そこで私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間、呆然として彼らの中に留まっていた。7日目の終わりになって、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。神様はエゼキエルに、見張り人として神様の民に警告を与えるという務めを与えられます。彼らは聞きたくないかもしれませんが、でもエゼキエルは語らなければなりません。神様はエゼキエルに言われます。もし彼らが自分の罪の中で死ぬとあなたが彼らに警告を与えないのなら、私はあなたに責任を問う。 でももしあなたが彼らに警告を与え、それでも彼らが不従順を続けて自分たちの罪の中で死ぬなら、私はあなたに責任を問うことはしない。神様の言葉を持っている人は、神様の御言葉を宣言するガッツを持っていなければなりません。それがエゼキエルの責任でした。そして神様は、この務めのために正しい人物を選ばれたのです。彼はクルミの殻のように頑強でした。古代の世界の城壁に囲まれた町々のあった時代に、見張り人はとても重要な地位にありました。町は防御のために城壁に囲まれ、日暮れには門が閉じられました。すると見張り人は城壁の上に上がり、長く暗い夜に寝ずの番をしたのです。訓練された目を持っていて、彼は町を取り囲む計り知れない暗闇を見つめました。油断なくすべての物音を聞くために訓練された耳で、彼は危険、つまり敵が近づく物音に耳を傾けたのです。神様の御言葉は見張り人について多くのことを述べています。イザヤ書62章の6節にはこのように書かれています。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。それから詩編127編の一節にはこのように書かれています。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。ヘブル文化の中では、見張り人は三つに区分された夜の見張りを行いました。つまり、三交代制だったのです。日暮れから真夜中まで。夜中からおそらく2時から3時のおんどりが鳴くまで、そしてその時間から夜明けまでです。朝見張っている見張り人が夜明けを宣言しました。ローマ人は夜を4つに区分しました。見張り人を立てるという習慣は前時代、つまり過去に属し、文明の夜明けの時にはふさわしかったけれども、今日には必要がないと考えるかもしれません。でも現代の私たちにも見張り人が必要なのです。夜の間中、私たちの街をパトロールしている警官は見張り人です。イザヤ書は、見張り人には責任があるだけでなく、認知度がなければならなかったことを教えています。見張り人は暗闇の中で敵を見分けられなければなりませんでした。今日牧師は自分のコミュニティの見張り人であるべきです。危険が来るときに気をつけなければなりません。牧師はそのような種類のメッセージをする責任があるのです。エゼキエル書3章の20節。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。そのような教えは、神様の御言葉の中には書かれていないのですが、この説は信者が恵みから落ちる可能性があるという論争に使われてきました。ガラテヤ人への手紙5章4節に、唯一恵みから落ちてしまったのですという表現が書かれています。ガラテヤ5章の4節をお読みいたします。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。これは救いのことを話しているのではなく、恵みによって救われたのに、律法主義のレベルに落ちてしまい、恵みによって生きる代わりに、律法によって生きようとしている人のことを話しているのです。 ガラテヤ人への手紙の偉大な教えは、私たちが恵みによって救われ、恵みによって生きていると教えています。ここエゼキエル書の中では、律法の時代に生きている人間のことが書かれています。彼の人生は、正しい行いによって測定されました。普通の状況の下では、その人が行う正しい行いは、とても良いものに見えるかもしれません。でも、ストレスと緊張の下では、その人は神様に背を向けるかもしれないのです。そうすれば、その人は裁かれます。私たちはその人が一度は救われていたと解釈すべきではありません。彼は人生の終わりに自分が神様の子供であるかそうでないかを試されるのです。今日あなたは恵みのもとに生きており、義は少し違う仕方で測定されます。あなたはイエス・キリストを信じる信仰によって義とされました。あなたは恵みにより信仰によって救われています。ローマ人への手紙4章の5節には次のように書かれています。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。本当の信者も罪に陥ることがあるかもしれませんが、その人はあえて罪を犯し続け、罪の中に生きることはしません。第一ヨハネ3章の9節にはこのように書かれています。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。もしあなたが罪に陥ったなら、恵み深い準備がされています。あなたには父なる神様と共におられる弁護人である方がいます。そしてあなたはその方のところに行って自分の罪を告白することができるのです。エゼキエル書の中の強調点は、律法のもとにある人間の上にはそれほど置かれていません。むしろ見張り人の責任が強調されています。見張り人は、良い行いに背を向け、敵の標準に従うやり方で生活している人間に警告をすべきなのです。エゼキエル書3章の22節。そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ、谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。エゼキエルが見張り人になるべきであると語られた神様は、今彼にこの民から離れるように命じられます。どれほど彼らが廃墟し、神様に背を向けてしまったかに圧倒されながら、7日間、エゼキエルは彼らの中に座っていました。そしてついに神様は、エゼキエルに彼らから離れるようにと呼ばれます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の準備というテーマで、エゼキエル書2章3節から6節と3章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。